宇見正人の社労士ラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇見正人です。この番組では私宇見が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことをお話しております。今回は情報漏洩した社員への懲戒解雇の対応について、こちらを解説いたします。先日クライアントから次の相談をお受けしました。個人情報を含む顧客リストが社外に流出する事案が発生しました。企業の信用を問われかねない事態なので、懲戒解雇も視野に漏洩した社員に対する処分を検討しています。これからどのようなプロセスを踏めばよいのかご指導ください。もし顧客情報の流出などの、人事情報漏洩が発生してしまったら、行政機関による監督指導、利用者に対する補償、民事訴訟による損害賠償請求のほか、漏洩事件が報じられることによる信用低下などが強く懸念されます。この場合、情報漏洩を起こした社員に対する処分を検討しなければなりません。その前提ですが、まず就業規則に懲戒処分のルールが記載されている、ルールにのっとった検討を実施することが必須となっています。ただこれだけで即懲戒解雇は厳しいと考えられます。裁判の例を見ると、懲戒解雇の有効例として背信的な意図に基づく大量の技術資料を持ち出した事案、大阪地裁平成13年3月23日、協業他社に流出させる目的で機密性の高い会議資料を持ち出してデータを漏洩した事案、東京地裁平成14年12月20日です。取引先リストや昇給データを持ち出して窃盗罪で有罪判決を受けた事案、大阪地裁平成24年11月2日、このようなものがあります。情報の機密性と目的の背信性を重く見ています。さらに厳格な処分という観点からも情報セキュリティは重要です。これらに対し、懲戒解雇の無効例として上司の許可を得ず顧客リストを外部にデータ送信した事案につき、顧客リストの送信には会社の営業を促進させ売上を伸ばす側面があった、会社に実害が生じてないことなどから、懲戒解雇は酷に失すると判事したものもあります。東京地裁平成24年8月28日です。目的が背信的とは言えないこと、実害の発生には至っていないことを重視した判断となっています。このように情報漏洩事案で漏洩した社員に対し懲戒解雇まで踏み切れるかは、故意による行為か、背信的な目的があったか、情報の機密性はどの程度か、会社に実害が生じたかといったポイントをもとに調査検討する必要があります。行為の背信性が認められない場合や過失による漏洩の場合、例えば飲酒して紛失など、懲戒処分や人事処分というのは降格、減給、配点などですね、を行うことは可能ですが、懲戒解雇については慎重に考えるべきと思われます。このように情報漏洩による懲戒解雇について判断はとても難しいのです。しかし事象ごとの比較で検討すべきでしょう。そしてその後の影響などを加味して判断していくことが必要なのではないでしょうか。 ということで、今回は情報漏洩をした社員への懲戒解雇の対応について、こちらを解説いたしました。本日もお聞きいただきありがとうございました。